まこと人物辞典
第392ページです。
今日は映画島森の塔制作委員の小森純平さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
映画の島森の塔、まず、はい、どういう内容でどういう計画かのちょっとお知らせいただけますか。
はい、この映画なんですけれども、はい、まあ、太平洋戦争末期、まあ、非常に激戦地となった沖縄戦を、まあ、描いてですね、で、まあ、命の尊さ、平和の大切さというのをぜひ後世に語り継ぎたい、そういう趣旨で、作ることになった映画ということになります。
まあ、コロナのこの騒ぎの中でちょっと遅れてるんですか。
そうですね、当初はですね、今年 の、 3月25日に沖縄でクランクインしまして、
はい、
そこからまあ順調に撮影を終了できればですね、この秋11月にもですね、もう試験試写というかですね、そういうことをまあ各地でした上で、
うん、
まあ、今年がちょうど戦後75年の節目にあたりますので、はいはい、まあ、今年中に何度か完成させてですね、で見ていただく、先行的に見ていただいた上で、ちょっとPR の期間なんかを挟んで、うん、来年全国で上映するというスケジュールだったんですけれども、はい、ご存知の通りコロナでですね、はい、まあ、3月25日というとちょっと東京なんかでやはりかなりコロナが第一波ですね、出だした頃で、で沖縄ではまた当時はさほど感染者がいるという状況ではなかったんですけれども、うん、やはり沖縄から、東京からですね、撮影隊がまあ退去して、
うん、たくさん行かれますしね、
ということでやはり地元でですね、うん、少しちょっと感染ここから広がったらどうしようというような懸念の声があってですね、やはりもう撮影クランクインはしたんですけれども、はい、ちょっと数日撮ったところでですね、ちょっと中断しないと、中断もやむを得ないと、で中断をしたぐらいですぐ再開できるかなという雰囲気もあったんですけれども、うん、緊急事態宣言、初めは7都府県に出て、その後まあ全国にも広がってしまったということもあって、これはしばらく待ってもやはり撮る再開というのはなかなか難しいということで、
ね、
まあ、いろいろ協議した結果ですね、一旦ちょっと撮影は長期中断ということを余儀なくされたというのが現状ですね。
中断してるままですか。
今も
そうですね、今も中断したままということ で、
はい、
でどこで撮影再開するかというのは随時情報交換はしておるんですけれども、うん、ご存知の通りその後落ち着いたかなと思うと2波、また少し落ち着いたかなと思うと今の第3波という流れで、なかなか撮影再開の時期を決断するということに至っていないというのが実情ですね。
これもうシナリオは完全にできてるんですね。
そうです、できております。
で配役も決まって、
はい、決まってます。
で配役はどういう、
まあ、主人公、まあ、ちょっと映画の話になるんですけれども、
はいはい、
神戸の方はご存知の方も多いと思うんですけれども、はい、沖縄 の最後の感染知事を務められた島田明さん、これ現在の兵庫高校ですね、神戸二中の出身の方で、まあ、もう沖縄は今度米軍が上陸してくると、
はい、
沖縄が激戦地になると、沖縄県民の命もどうなるかわからない、当然そこに赴任するその知事の命もどうなるかわからないという状況ですね。
当時知事さんは感染
に至る
任命制なんです。民選と地方で、
あ、なるほど、
戦前はね、
そういうことか、
地方間で、うん、政府が任命してたんですよ。その最後の
最後の、へえ、
で、まあ、そういう状況の沖縄、もう今後どうなるかわからないと、非常に厳しい状況が想定される中ですけれども、まあ、自らそう感染で行けと言われた時にですね、
うん、
まあ、自分の命を賭してですね、うん、沖縄に赴くと、
うん、
でその後、まあ、沖縄県民の命をなんとか守ろうと、
うん、
なかなかその単純に守ると言っても状況が状況ですので、非常に難しい判断を迫られた局面も多々あったとは思うんですけれども、
うん、
でそういう中で沖縄の知事を務められたと、
うん、
でもう一方、この映画の主人公、もう一人の主人公、新井泰蔵さんという方なんですけれども、
はい、
この方も、島田知事の下でですね、この方は警察の官僚の方だったんですけれども、うん、島田知事とですねタッグを組んで沖縄県民の命をなんとか守ろうということで、
うん、
奔走されたお二人がこの映画の主人公ということにはなるんですけれども、
うん、
この主人公の、島田明さんを、萩原雅人さんが演じるということになって、
はい、
決まっております、
はい、
でこの新井泰蔵さんについては村上さんという方が務められるんですけれども、でもう一人そのこのお二人と共に、時間を過ごされた沖縄県の職員の女性というのが、
うん、はい、
割とキーマンという形で登場してくれるんですけれども、
はい、
この方を吉岡里帆さんが演じるということが決まってます。
ついここ数年でもね、8月の15日に近くになって、戦争の体験談なんかが出てくると、
はい、
やっぱり未だに当時沖縄県庁に勤めてた職員、
うんうん、
で特に女性がね、結構あの新聞なんかにもインタビューされて、思い出をね語ってられる、そんな役割ですか。
そうですね。でこの吉岡里帆さんが演じられる女性というのはですね、沖縄戦当時あの若い頃のそういうオンタイムの時に出てくるんですけれども、うん、それから今もう戦争から75年、うん、70年経てですね、うん、あのこの方はもう一方香川京子さんが現在のこの女性を演じるということで、うん、この映画の、まあ、時間の流れというのもこの方を通じて描くというような想定になっております。
若い時と晩年とという、
うん、
そうですね、
後と、あ、すごい、それちょっと気になる話、
この配役陣を拝見すると、うん、はい、ちょっとそのどっちかいうと敵役が神戸市の出身の役者さんがなる、ね、
え、どういうことですか。
いや、これちょっと複雑な
、はい、勝也さんという神戸市の出身の俳優の方も作品に出ていただくんですけれども、
はいはい、こちらの方、はい、
まあ、あの敵役というか、あの、まあ、当時沖縄ではですね、
はい、
まあ、もう軍の命令を遂行するという立場とですね、うんうん、やはりそれに何としてなんとかして抗ってですね、県民の命、うん、あの安全を守ろうという2つの、
はい、
まあ、あの非常に葛藤した立場の人が沖縄では、うん、あの、まあ、敵というか、まあ、対立するという、どうしてもそういう構図があったかと思うんですけれども、うん、その、 あの一方の役を神戸市の出身の方がちょっと演じていただくと。
島田さんが行かないかんことになる前の知事ですわ、
うん、の役なんですか、
うん、で出張やいて本土に帰ったままほったらかし沖縄へ戻らなかったという人なんですよ。だからさか次誰か生かさないかんことになってね、しかもその役を神戸市垂水区出身ですか、この勝也さんという。
そうですね、
わー、ちょっと複雑
すごい、でもこう絶妙な感じで神戸と関わりがある作品だなというふうに思いますね。
同時にね、島守の塔は実際にあるんです。
そういう塔があるんですか、うん、島を守るで島守りの、そうそう、
あの戦争が終わってからあとすぐね、はい、沖縄の人たちが建てたんですよ、昭和20年代に。
それはこう
沖縄のためにあの頑張ってくれた人、その象徴が島田明さんであり、
うん、
あの神戸ではほとんど知られてなかったんですけど、警察部長の新井泰蔵さん、
う
ん、
このお二人は どうなったんですか、その後は。
そうですね、
どうされたんですか。
まあ、あの県民と共に行動されてですね、うん、その後、まあ、消息を絶たれたと。沖縄のマブニというところで、まあ、最後消息が分からなくなってですね、まあ、あの当然命を落とされたと思うんですけれども、その後、まあ、遺骨等々は見つかっていないということになっておりますね。
あ、もうあのほとんどチリチリになって、みんなあのガマいう、ね、鍾乳洞の中へ逃げ込んでいくでしょ、
うん、
でとうとう最後の最後にその島田さんと新井さんが出ていくんですよ、そのまま。だからあの厳密に言うと未だに行方不明のまま
ですね。
そうですね、
ね、
だから、ま、今でもね毎年あの夏の間草いっぱい茂るからね、うん、冬の季節にその辺りで遺骨探しが行われてる、
うん、そうですね、あのよく聞きますよね、うん、その遺骨探し今も行われるっていうのはね、
というような、
はい、
まあ、映画がこれ
まだ途中、ね、序盤、
序盤を取ったところで少し中断を余儀なくされたままになってるんですけれども、まあ、あのこれ制作委員会という形を取っててですね、
はい、
で我々神戸新聞、あの島田明さんの出身地である兵庫の地元紙である神戸新聞から新井泰蔵さんの地元、これ宇都宮、栃木県宇都宮市なんですけれども、
はい、
の、 あの地元新聞の下野新聞社、それからこの沖縄という舞台でですね、沖縄の地元紙2紙、琉球新報というのと沖縄タイムスというまあ、2市ですね、
うん、
この4つの地方紙がまあタッグを組んでこの映画を作ろうというところが出発点でありますので、まあ、この4市が今あの、まあ、他にもあの出資をいただいてですね、うん、一緒に制作委員会に入っていらっしゃ、うん、入っていただいているところもあるんですけれども、まあ、あのその4市が中心になってやっておりまして、まあ、何としてもですねこの映画は完成させると、
うん、
そしてあの全国で上映をすると、
はい、
から末永く学校現場ででもですねあの見ていただいて、
うん、
何としてもこの映画に込めたメッセージを、まあ、次の世代の子どもたちにあの伝えていきたい、見ていただきたいという思いですので、うん、少々遅れてもあの必ず完成させるということはあの制作委員会の方でも確認しておりますので、
はい、
それ で、ね、今日程の調整を進めているところですね。
この制作の中心に、うん、その舞台になった沖縄と、
うん、
それから島田さんの出身の兵庫県と、
うん、
それから新井さんの出身 の、 あ
の、
栃木県の新聞が 協力して進めてられるということで、この小森さんが今その委員になってられるのは、神戸新聞でこれを担当してられる。
なるほど、
そういうことになります、はい。
まあ、そういうことですか。
小森さんご自身は、ご出身は、
あ、私はもう神戸 神戸ですか、はい、生まれ育ちました、はい。
それでその残念ながらね、私申し訳ないんですけど、はい、これ島田さんのことを一生懸命になっても兵庫高校の同窓会なんですよ、日中舞踊会、
うんうん、島田さん、うん、島田さんがですか、
私も含めて、
そうですよ、
はい、卒業生やからね。
島田さん兵庫高校の方
です、旧制の神戸二中の出身、今の兵庫高校になりますので、
神戸市立西須磨小学校から神戸二中へ入って、
めっちゃ詳しい、
それで、一高東大ですね、
そうですね、はい、
うん、なんですよ。だから我々がね、もう一生懸命もうほんまにあの
先輩
でね、うん、はやんですけど、小森さん兵庫とちゃうのに気の毒な
そういうこと、
あの私はあの神戸でもあの神戸高校で、あの
神戸高校なんですね、
一中の方
で、はい、の方なので、直接はあの島田明さんの後輩というわけではないんですけれども、
いや、そう、兵庫の卒業生みんな小森さんに感謝してますよで、まあ、あの小森さんご自身はこれ人物自体のコーナーなんで、あ、はい、あの、はい、小森さんのことをこう、
ね、
主にお聞きせないかんですけど、
はい、
あのどの辺の出身ですの？
もう生まれ育ちはあの六甲のあたりですね。
あ、六甲ですか、
はい、もう高羽のあたりで生まれ育ちました、はい、
小中が、
小中が新大附属の住吉、もう今は あのちょっと中等教育学校とかなって、あの、うん、小学校赤石になって中高のその一貫のとこだけが住吉 にある形になってます ね、はい、
うーん、新大附属から神戸高校へ、
はい、
言ったらよう勉強できた、
ね、いやもう賢いですよ
それで、はい、その頃にジャーナリストになろうと思って、
いやそんなこと全く、はい、私高校の時にあのずっと高校も大学もあの一応ラグビー部でラグビーをやってまして、
はい、ラグビー部っぽいですね、
はい、
おひげかな、
あの
ちょっとラグビーっぽくないで僕に言わした
ら、え、本当ですか、
なん
か
おひげが、あ、そしたらバックスの方ですか、
そうですそうです、はい、
だいたいフロントの人耳つぶれてる人があ
、そういうことか、うん、
柔道とかラグビーはね、
よう見てありますね、
うん、
ですので兵庫高校とはあの定期戦が ねありますので、うん、春は野球がメインで、うん、我々の頃は秋はラグビーがメインで、うん、ですのであの春は兵庫高校、秋は神戸高校が会場になってましたの で、だから兵庫高校も毎年行っておりましたし、
うん、
はい、定期戦で今も兵庫高校のラグビーも同期の人間とは仲良く、はい、しておりますので、
私が同期で一番仲良かったラグビーの部長やったんですけどね、60過ぎで、ね、もう亡くなってしまいましたね、
あ、
うん、まあ、それでそのほな、中高ラグビーやってられて、うん、ということはラグビーのプロになりたいと思って、
あ、そんなレベルではなかったので高校でやりましてで大学はちょっと広島の方にあの行きまして、
あ、そうなんですね、
はい、でただまあなんとか地元に帰りたいなと、うん、神戸に帰りたいと思った時に神戸新聞というのが一つ頭に浮かびまして、で受けたと。
大学は専攻は何ですの？
法律です、法学、はい、
そうですか、
はい、あの法律と言われるほどの勉強何も、いやいや、はい、してないんですけども、はい、
ここで神戸新聞に入られて、
はい、
大体どの畑というか分野
で、そうです、最初はあの希望したこともあってスポーツ運動部の記者を始め
やっておった
ん
です
、はい、で希望が叶ってあの社会人ラグビーの担当なんかをして、ちょうどあの神戸製鋼が7連覇をやってる頃を最後取材をすることができて、で、まあ、その後ちょっと審査が起こっちゃったんですけれども、でもうしばらくして運動の方は離れてですね、
はい、
一度あの整理部なんかも経験したんですけど、その後はもうあの阪神総局というところで、まあ、行政なんかの取材を主にして、
うん、
でその後はもう社会部、今はちょっと報道部というふうに名前は変わっちゃったんですけれども、はいはい、そこでやっぱり行政、県庁の取材とか行政の取材を長く担当しておりました。
ほう、あ、その時にお会いしたんですか
ね。そうですね、多分田辺先生とお会いしたのは阪神総局の頃か、あの社会部の頃か、何かで一度取材をお願いさせていただいたことがあったと思っています、はい、
いろいろ人間の縁って面白い、ね、こんなことになると思ってなかった
ですね、
そのね、今何をされてるんですか。
今は神戸新聞社の経営企画部長
で
兼教育 ICT 部長という部長さんです。
どういうこと
そうですね、あの去年の春にあのまではちょっと報道部のデスクをしてたんですけれども、はい、ちょっと今一回あの、まあ、報道編集の立場を離れてですね、うん、あの全くはあの畑違いなんですけれども、ちょっと経営企画というところを担当をすることになって、 で担当することになった時にこの映画の話がですねある程度進んでる時にそこに来ることになりましたので、
偶然ですか。
偶然ですね。あの最初からあの私が立ち上げたというよりは少し走り出しているところに私が加わらせていただいたと、そんな形になってます。
まあ、人生ってね本当面白いもんでね。でそしたらその新聞で編集のお仕事やってられた時でね、
はい、
やっぱり新聞記者として生きがい感じたいうような出来事を
どんなですね。まあ、あの先ほど言った自分がやりたかったというところが初めすごくできたのはその神戸製鋼でラグビーの日本選手権7連覇というところを、うんまあ、担当できたというのは非常にあの夢が叶ったというところではありましたけれども、うん、その後まあすぐにちょっと震災、まあ、震災取材というのはスポーツも離れてみんな総がかりでやるということもありましたし、それもやっぱり非常に、ただまあその頃は駆け出しの記者でしたので、あのあまりあのなんていうんですかね、自分の経験を生かせるというよりは無我夢中でやってたというのが正直なところですので、ある程度記者として自分がまあ物事が分かり始めてからの取材ということになりますと、やはりあのJR の尼崎脱線事故とかですね、ああいうこともやっぱり現場の取材、 JR の取材っていうのは非常にまあ、あのいろいろ心に思うところもありましたし、それからまああの行政の取材ということになりますと、やっぱり何度かやっぱり経験する選挙の取材っていうのは、それはそれなりに非常にまあその後の行政を左右する部分もありますので、そういう取材に深く関わったっていうのはやっぱり今でも非常に面白かったなというふうには思っております。
まあ、スポーツラガーやったのと、それから法学部の卒業ということになったら、やっぱりその選挙なんかね、そうでしょうね。で取材したけど失敗で記事にできなかったみたいなのあります？
そんなんあるんですか？
いや失敗は数限りなく
取材したけど記事にならないものってあるんですか？
そうですね、本当だけど取材先に書かないでって言われてそれを書かないっていうのは多分あってはならないことですので、特にそれはあの不正とかですね、そういうこと、まあ、あの例えば取材対象の方とあまり仲良くなりすぎるとですね、厳しいことを書くのがしんどくなってくることもあるので、適切な距離感を気づくっていうのはなかなか難しいところではあるんですけれども、
そうですよね。
でそういうこと以外にもですね、例えばよく最近で言うと、まあ、あのやっぱりマスコミが踏み込みすぎだと、例えば被害者の心情をどこまで理解してるんだっていうような、まあ、昔はどちらかというとそういうことよりも何でもかんでも書くのがいいという時代でしたけれど、今はそういうところがかなり変わってきているので、逆に言うと今の若い記者の方が難しいところは多く増えてきているのかなというふうに思いますね。
いろんなところ、いろんな人の立場に立って考えないといけないから、
もうそうですね、どこまで報じることが社会的な使命なのか、ただ踏み込んであの単純に興味だけで行き過ぎると、ひょっとすると報じることがいろんなこと、いろんな人を傷つけることっていうのも多々あるでしょうし、どこでそれを折り合いをつけていくのかというのは、ひょっとすると永遠の課題かもしれないですね。
まあ、そんな中で今回新聞大会神戸でありましたね、
はい、
新聞人として今後の目標は何かあります？
そうですね、昨日、まあ、あの新聞大会の中でもいろいろ話は出てたんですけれども、まあ、ご存知の通り今若い世代が新聞をなかなか手に取ってくれない、うん、読んでくれない新聞離れっていうのが、やはりこのインターネットがこれだけ普及してくるとなかなか難しいところもあってですね、ただ新聞があの地域で一定の存在感を示すと、で新聞社が自分たちの主張をこれからも展開していくにはですね、やはりまあ、経営が安定してないとですね、なかなかそういうこともできないとなると、やはり少しでも多くの人に新聞を読んでいただく、はい、新聞の読者っていうのを、まあ、なかなか増やしていくのは難しいかもしれないですけど、いかに減らさずにですね、地元の方に親しんでもらう存在であり続けられるかというところをどう確保していくかということだと思いますね。
もう1分切ってしもたんですけど、はい、この映画のことに関して今、はい、あの小森さんが訴えたいと思っていられることをちょっと、
ね、もう我々はどれだけ遅れたとしてもですね、この映画というのは何としても完成させて全国上映に持っていきたいと思ってますので、これは来年どっかのタイミング、まあ、コロナの状況を見計らって、撮影を再開して2022年沖縄の本土復帰50年の節目にあたる、その2022年に全国上映したいというスケジュールをもう一回組み立て直しております。でいろんな方にあのご支援 をですね、これは制作費の部分もありますので、個人サポーターなんかもですね今、募っておりますので、
この情報どこですか、
はい、もうあの映画島森の塔とですね、インターネットで
検索していただいて、
検索していただいたらホームページがありますので、はい、